ただいまより2010年7月18日聖霊降臨節第9主日の礼拝を始めます。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。正詠539番を歌います。
Yeah.
なる神様、聖霊降臨節第9主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに暮らしてください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。天に増します我らの父よ、
願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わさず悪に救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものであればなり。アーメン。
報読文第2番を唱和しましょう。いかなれば諸々の国人は騒ぎ立ち、
神らはなしきことを図りや、
地の諸々の王は立ち構え、お皿は共に計り、
主とその受講者とに逆らいて言う、
我らその枷をこぼち、
その名前を捨てんと、
天に座する者笑いたまわん、
主彼らを語りたもうべし、
かくて主は憤りをもて物言い、
大いなる怒りをもて彼らを踊りまとわせるのたもう、
しかれども我我が王を、
我が狂気シオンの山に立てたりと、
我御言のりを述べん、主我にのたまえり、
何時は我がたまり、今日我何時を埋め、
我に求めよ、さらば何時にもろもろの国を譲りとして与え、
地の果てを何時のものとして与え、
何時黒金の杖を持て彼らを打ち破り、
杖作りの砂の国に打ち砕かれんと、
されば何時らもろもろの王よ悟かれ、
地の裁き人ら教えを受けよ、
恐れを持て主に仕え、
この時をもて喜べ、
子に口つけせよ、
おそらくは彼怒りを放ち、何時が道に滅びん、
その憤りは速やかに燃ゆべければなり、
すべて彼により頼む者は幸いなり。
賛美歌第2編196番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。父なる神様、兄弟姉妹と共に御堂に呼び集められましたことを感謝をいたします。過去現在未来にわたって全世界を治めたもう方、地上のあらゆるものを作られ恵みを賜り、私たちの周りを生き生きとした命で満たしてくださる神様の皆を賛美いたします。過ぎました1週間は私たち一人一人を支え導いてくださりありがとうございます。しかし私たちは誠に心が弱く、イエス様の御言葉に背くような考え方や行動をしがちであったことを懺悔いたします。私たちは自分中心で神様から離れ、罪の中から抜け出せないのに、神様は一人をのイエス様が十字架にかかって苦しみを受けられ死なれることと引き換えに、私たちの罪をすべて許してくださいました。イエス様の苦しみと神様の大きな愛を覚えて懺悔と感謝を捧げます。天候が不安定で国内各地を豪雨が襲い、水害で命を落とされた方や財産を損なわれた方、多くの方がおられます。大切な人を失って悲しみの中にある方に、また被災された方に神様の恩顧みがありますように、そして私たちがなすべきことをお示しください。今日の午後は婦人会、少年会、青年会の例会が開かれます。続いて来週は党の地区に分けて地区集会が開かれます。私たちはイエス・キリストを救い主と崇めるものであり、この 高野原教会が大好きです。どうか主イエスキリストが私たち全員の心をますます強く結びつけられ、高野原教会の今と将来を支えてください。各部霊会と地区集会が主のお守りのうちに進められますように。病を持った方々や高齢の方々を覚えます。共に祈り支え合うことによって主の恵みにあふれた高野原教会としてください。ただいまよりあなたから新しい御言葉をいただこうとしていますが、伝えられる御言葉をしっかりと受け止められるよう心の準備をさせてください。あなたに代わって御言葉を取り継いでくださる遠藤牧師を祝福し、十分にお強めください。私たちが住んでいる町の人々を顧みてください。日本中の世界中の多くの弱い者たちをお守りください。今日世界中で持たれる手術礼拝を祝福してください。これらの祈りを改修の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってお捧げをいたします。
アーメン。
賛美歌第2編171番を歌います。座りください。聖書を拝読していただきます。新約聖書331ページコリントの信徒への手紙2、6章1節から10節までと、旧約聖書1142ページイザヤ書49章7節から13節までです。聖書朗読の後、今日があなたの救いの日という題で遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
聖書を拝読させていただきます。私たちはまだ神の協力者としてあなた方に住みます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。 なぜなら恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日、私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受けるときも恥ずかしみを受けるときも、悪評を浴びるときも、好評を博するときにもそうしているのです。私は人を欺いているようでいて切実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。イスラエルをあがなう聖なる神、主は人に侮られ、国々に忌むべきものとされ、支配者らのしもべとされた者に向かって言われる。王たちは見て立ち上がり、君高はひれ伏す。真実にいますイスラエルの聖なる神、主があなたを選ばれたのを見て、主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて、民の契約とし、国を再興して、荒廃した修行の地をつかせる。囚われ人には入れよと、闇に住む者には身を表せと命じる。彼らは家畜を飼いつつ道を行き、荒れ地をすべて牧草地となる。彼らは訴えることなく、乾くこともない。太陽も熱風も彼らを打つことはない。憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出る水のほとりに彼らを伴っていかれる。私はすべての山に道を開き、広い道を高く通す。見よ、遠くから来る。見よ、人々が北から西から、また死に者の地から来る。天よ、喜び歌え。地よ、喜び踊れ。山々よ、歓声を上げよ。主はご自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。
落ち込んでいる時の慰め、ほんの一言が慰めになることがありました。いい声ですねと言われて、それまでずっとなんか、ああしんどいなとか、いろんなことをこう悩んでた自分がですね、先生いい声ですねと言われて、あそうですかと、そうですかと言いながら、すごく嬉しい気持ちがしました。それだけで、その一言だけで、あなんか今までのしんどさがちょっと、こうふっとなんか軽くなったような気がしました。そして、夜ご飯を食べる時も、たまたまいつも、よく行く、ラーメン屋さんで、たまたま混んでたんでですね、いやなんか混んでる時に申し訳ないですねと言うと、あのいつもは、ツンとした感じの、お嬢さんがですね、あの近くでお仕事されてますかって言うと、近くですって、でお仕事終わられたんですねって言うと、ちょっと土曜日の夜だったんで、いやまだこれからですということですね。そうすると、あお仕事頑張ってくださいねという一言をかけてくれました。本当にたった、一言、ほんの少しのことなんですけれども、しかし落ち込んでいる時とか、うまくいかないことが続いた後に、何か自分の中でこういいことを褒められたり、また これからももう少し頑張ってねということを言われるととても嬉しい体験をしました。今日選んだ聖書もできれば毎日聞きたい、落ち込んだ日にはですね、できれば毎日こう聞きたいなという、特に2節のところ、コリントの信徒の手紙の6章の2節のところ、恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの、ある英語の聖書では Today is the day to be saved、 Today、 今日こそが The day、 その日、 To be saved、 あなたが救われる日ですよという、そういう訳がありましたので、そこから今日があなたの救いの日という題をつけました。できれば私たちが聖書の言葉の中で今日救われてますよということを確信できるような、そんな聖書の言葉、落ち込んだ時には特に思い出したい言葉です。今日はこの聖書の言葉をもう少し深く、じゃあ救いって一体何なんだろうか、そして救いの根底にあるのは一体何なのかということをご一緒に見ていきたいと思います。信徒の友という雑誌の中に、今連載中のものの中に、救いとは一体何かという連載がありました。3つの事柄を書いて説明しています。今日はその考え方を少し借りながら、3つの救いについて紹介、まず紹介したいと思います。1つ目は悪からの解放、悪いものから解放するという考え方です。聖書の中にはいわゆる私たちが道徳的にいいとか悪い、そういったことではなく、それだけではなくて、人間に対して不利益をもたらすもの、命の存在を脅かすもの、それから政治的な圧迫や軍事的な、その圧迫、それから体の病、精神的な苦痛、さまざまな私たちの人間のもう本当に隅々にあるような苦しみ、圧迫、苦痛、病、そういったものからの解放、人間にとって悪いものから解放されるということ、これをまず第一の救いとして紹介しています。旧約聖書の中の例えとすれば、エジプトから奴隷の状態から人々が抜け出す、奴隷状態からの解放を意味しているとされています。今日選びましたもう一つの聖書、イザヤ書にもこの、悪からの解放が描かれていますので、もう一度聖書を見ていきましょう。イザヤ書の49章、イザヤ書が書かれているのは第二イザヤ、この真ん中のイザヤのところにはいわゆるバビロン捕囚というものが背景にあります。ですから自分たちが奴隷となって捕虜として捕らえられている、その苦しみの最中から、書かれた。先ほど読みましたコリントの信徒への手紙に引用されているのが8節のところ、主はこう言われる、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。パウロが引用しているのはこの、私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けたというこの言葉です。その後には、私はあなたを形作り、イザヤ書の第二イザヤの一つの、テーマとしては、人間はお母さんのお腹の中からすでに神様に、形作られている、神様が私たちを生まれる前から、形作り、そして守っていてくださる、そういうイメージがここにも表されています。そして9節には、囚われ人にはいでよ、闇に住む者には身を表せという命令がなされています。特にルカによる福音書が強調しているイエスの働きは、この悪からの解放、囚われている人が牢獄から出ていく、闇に住んでいる人が明るい社会に身を表すことができる、差別を受けていた人々がその差別から解かれる、 悪からの解放がこのイザヤ書には歌われているわけです。そしてその後イザヤは10節の後半では湧き出る水のほとりに彼らを伴う、水のほとり、イザヤ書、旧約聖書の中には水の砂漠の中で書かれたものですから、水のところに伴われる、これもまた救いをイメージする言葉です。お腹の中から、お母さんのお腹の中から神様が私たちを作り守ってくださるというイメージ、そして水のない人々が本当に渇望している水のところに神様が伴ってくださるという、これらは当時の人々の救いを現実的に表している表現であります。そして最後の13節、天よ喜び歌え、地よ喜び踊れ、山々よ歓声をあげよ、喜びの様子です。天まで、天も地も喜び歌え踊れ、主はご自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。悪いものから解放される、奴隷状態から解放される、その救いの根底にある出来事、そこには主はご自分の民を慰められる、貧しい人々を憐れんでくださる。憐れむという言葉は、女性の子宮を表していて、その包み込む、神様がそのお腹の中から私たちを守っていてくださった、その包み込むような憐れみの優しさ、愛情、それが私たちの生涯、その全ての場面で神の憐れみのうちに私たちはいるということ。ですからお腹の中から守られている私たちが必要な水辺に伴われ、また苦難の時には必ずお腹の中で守られていたような神様の包み込む愛によって私たちは守られていると。悪いものから解放し救われる神様のその根底には、私たちをお腹の中から愛おしんだ、その命が生まれること、本当に心から喜んでくださった神様の愛が私たちの生涯共にあってくださる。そこから今日があなたの救いの日、恵みの時にあなたに答えて、私はあなたを助けたという言葉が出てきているわけです。救いの2番目の事柄、罪からの清めです。贖罪という言葉が使われます。当時は罪を犯した人たち、もしくはそのコミュニティの代表者が羊、ヤギ、牛といったものを犠牲にして捧げて、そして罪をあがなっていただきます。例えばレビ記の中には、重い皮膚病にかかっていた人が、体の症状は治ったんですけれども、しかしその後祭司のところに行って必ず罪の清めの儀式をしていただく、そのことによって社会コミュニティに戻っていくことができる。ですから救いは罪からの清め、もしくは贖いと言いましょうか。究極的には神様との関係を途絶えられ、罪によって切れてしまった神様との関係をもう一度つなぐ、そういう役割をしている。これが2番目。そして3番目は、神様と新しい関係を築く。救いの3つ目は、神様と新しい関係を私たちが築くということです。マタイ福音書に現れているイエスの誕生のことを紹介し、イエスが生まれるとき、その名付けのときに彼をイエスと名付けよう。イエスという言葉はヘブライ語では救うという、ヤサーという言葉だそうですけれども、 マタイが描いているそのイエスの誕生には、その子をイエスと名付けなさい。民を彼らの罪から救う人、イエスの誕生は神様の大きなメッセージとして、この人によって全ての罪は救われる。旧約聖書の民はそれまで儀式によって、犠牲を捧げることによって罪から贖われた、罪から救われたと考えていました。しかしマタイによる福音書は、新しい民の救い、イエスという人を与えた。マタイは、身を乙女が身をもって男の子を産む、その名はインマネルと呼ばれると続けています。この民を罪から救う子供はインマネル、すなわち神が私たちと一緒にいるという意味で呼ばれるであろう。神から派遣されたこの救いの子は、神が私たちといつも共にいてくださるというふうに呼ばれるであろう。三つの救いの中の悪からの解放、そして罪からの清め、これらをすべて含み、さらに新しい救いとして、神はイエスを私たちのところに、神の救いとして派遣された、使わされた。そしてその名は、神が一緒にいる。そういう意味で使わされた。ここには、イエスの誕生そのものが、神による救いの技、神が私たちと共にいてくださるということを、儀式によって、達成するのではないという、新しい形で神が新しい関係を民と結ぶために、自らの子供を私たちのところに使わせてくださった。さらにイエスの生涯の最後の十字架のところ、ここにもまた新しい救いが完成する。これまでは生贄によってなされていた罪の清めが、十字架によって許しと新しい関係が作り出される。聖書の中に書かれている3つのことが、悪からの解放、罪からの清め、そしてそれらをすべて含み超えるものとして、イエスの誕生の中に神が新しい関係を私たちと築こうとされた、十字架によってこれまでに許されないと思っていた罪のすべてをお許しくださるというメッセージが書かれている。パウロはこの使わされたイエスとの関係、自分は直接会ったことがない、復活の主としか出会ったことはない彼が、しかしそのイエスの誕生と十字架の事柄を、困難の極みの中にあったコリントの人たちに手紙を通して、救いの本質とは一体何なのか、そのことを一生懸命書いているわけです。いつもしている入門講座の中でも、この救いという言葉を取り上げています。もともとの言葉を調べていると、沈んでいるものを引っ張り上げるという意味があるそうです。ここから教会は洗礼を授けるときに水の中に沈む。もちろん、教派によってですね、ドボンと体ごと全部沈まるところと、それから高野原教会もそうですけど、水を適齢と言いますけども、水を頭にこう浸すという、そのことによって、洗礼を象徴していますけれども、もともとはここには水の中で私たちは一旦死ぬということ、 水の中で溺れていった私たちは死んでしまう、まあ、罪の重さによって一度私たちは死ぬということを体験するわけです。そして洗礼によってそこには神様が本来であれば死ぬべき私たちに、神様が私たちに手を伸ばしてくださり、私たちの首をつかみしっかりと引き上げてくださる。まるで新しい赤ん坊が生まれるときにお母さんお父さんたちが首に手を置き、その首が折れないように支えるような形で、私たちは洗礼の水の力、神様の御手によって引っ張り上げられる、新しい命を引き上げられるということが元々の意味から発生した洗礼の意味であります。ですから元々私たちは死んでいたもの、水で溺れていたはずのものが命を救われる、もしくは新しい命によって引っ張り上げられる、神様がそれを成してくださるということが、強調されていることを紹介しています。そしてどうして私たちは救いの前に水の苦しみを味わわなければならないのか、その死をも思わせるような苦しみを一旦味わわなければ私たちは救われないとされている。ここには聖書の中に描かれている苦しみ、その苦しみの中で初めて私たちは神に叫びをあげ、またその苦しみの中からこそ神が手を差し伸べ救ってくださるという考え方が出てきます。コリントの信徒への手紙の6章に戻りますけれども、恵みの時、私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられる。今や恵みの時、今こそ救いの日、この言葉で聖書が終わっていれば、まあ、なんていうか福音派の方だったらこうハレルヤアーメンということで終わりそうですけれども、しかしパウロはその手紙の後で4節から、大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓と続けています。今日が救いの日であればもう苦しみを忘れて構わないと思えるような、その言葉の続きに短いですけれども、しかし困難のリスト、自分が受けてきた苦しみや悲しみのリストが描かれている。欠乏や鞭打ち、監禁、暴動、これらは使徒言行録やパウロの手紙を見ると、その宣教旅行で行く先々で苦しめられた苦難であります。不当な鞭打ちに遭い、牢獄に捕らえられ、暴動によって宣教活動が妨げられていった。パウロは何度も何度もその苦難に遭い、しかしその苦難の中から新しい教会を作り上げ、またその苦しみに対する慰めの言葉を手紙にしたためています。6節から7節にはそういった苦難に対して、苦難をこう打ち破る、まあ、武器という言葉で表されていますけれども、そういった苦難を自分はどのような事柄によって乗り越えてきたのかということが書かれています。6節から、純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に神、義の武器を持ち、苦しみのリストを掲げた後に、自分がその苦しみを打ち破ってきた武器として、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、パウロはその聖霊の導きによって神に捕らえられた、神の偽りのない愛によって支えられてきた、そして 神様から与えられた真理の言葉を述べ伝えることによって、迫害を受けたけれども、しかしそれでも負けずにその言葉を語り伝えた。2000年の時を経て、場所の隔てを越えて、今もなおパウロの言葉が私たちに語られているのは、彼がこれを神の武器として、苦難に打ち勝つ神から与えられた守りとして用いていたからであります。8節から10節、せっかくの武器が書かれ、またその後、少し、まあ、大阪弁で言えば、まあ、どっちやねんと思えるような、悪評、まあ、9節から読みましょう。人に知られていないようでいて、よく知られ、死にかかっているようでこの世に生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有していますと。さっと読むとですね、一体何のこっちゃと、その、持っているようで、まあ、ごめんなさい、物乞いのようで多くの人を富ませるとかですね、無一物のようで全てのものを所有して、一体何を、まあ、言わんとしているのか、まあ、そんな風に、すぐ読んだ時には思えるところです。少し彼は回りくどい言い方をする特徴があるようですけれども、大事なことは、ここに書かれていることは、苦難にもかかわらず武器が与えられた、そしていろんな苦しみや恥ずかしめ、さまざまな困難があるうちで、それでもなお苦難にもかかわらず何々である。すなわち今読んだところで言えば、よく知られ、後半部分、よく知られ、生きており、殺されてはおらず、常に喜び、多くの人を富ませ、全てのものを所有している、そのことを強調するために、反対の事柄を彼は描き出し、そして彼がそのことを描き出しているその状態は、実は彼自身は死にかかっている、罰せられている、悲しんでいる、物乞いのようである、全く物を持っていないようである。彼自身の現実はむしろそちらの方に近かった。苦難のリストが描かれているように、鞭打ちや監禁、暴動にさらされていた彼がたくさんのものを持っていたことはありえませんでした。決していつも喜んでいるばかりではありませんでした。むしろ命を奪われるその危険を感じたり、せっかく教会ができたその途端に迫害をする人たちがその教会に押し寄せて、教会の人たちを牢獄に連れていくという、そういう現実があった中で、パウロは自分の現実を差し挟みながら、いやでも神が共にいらっしゃるということは、今自分が直面しているこの苦難を必ず超える力を与えてくださるんだ、神の武器によって今のこの困難が必ず違うものに変えられる、そのことを彼は自分の現実と、そして神の救いを信じる中で本当に揺れ動く中で、しかしそれでも確信を持って、いや神はやはりイザヤに約束したように、恵みの時私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けた。だから、この苦しみの中で、パウロは、今や恵みの時、今こそ、今日こそ救いの日だということを、この手紙の中に宣言しているのであります。パウロが一番最初に書かれたとされるテサロニケの信徒への手紙の中には、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさいという言葉が出てきます。苦難の中で彼はいつも喜んでいなさい、 絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいという力を受けたその言葉を心に刻み、苦難の中の武器としてその言葉を弟子たちにも語り伝えました。またコリントの信徒への手紙の第1の10章のところには、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。人間を襲う試練の中で耐えられないものは絶対にない。試練とともに耐えられる逃れの道を備えてくださる。もちろん逃れの道だけではなくて試練もあるということですけれども、彼はその手紙の中で苦しみと救いは、まあ、本当に表裏一体のような形で現れ、そして彼がその苦しみの中で常に喜びなさい、いつも喜んでいなさい、そしてどんなことにも感謝しなさいと語り伝えることができたのは、試練とともに逃れる道が主によって必ず備えられているという信仰であります。パウロは自分の慰め、それはキリストが自分の苦しみを受けた、自分はキリストの苦しみを背負った時に初めて試練と苦難が喜びに変えられると語っています。ですから彼は苦しみの中、主が自分のこの苦しみを共にしてくださったことを思い起こし、何よりも十字架の贖いによってそれらを先んじて主が許し救ってくださった、そのことを確信し、今日があなたの救いの日ということを私たちに伝えています。ギリシャ語からこの言葉をもう少し訳してみると、神は救ってくださいとの叫びを聞き、今日こそがあなたの絶好の救いの機会として助けてくださったと訳することができます。私たちの叫び声、苦難の中から投げかけられる叫び声を聞いて、今日こそがあなたの救いのチャンスであるとして助けてくださった。神は私たちの苦しみの極みから出る叫び声、うめきを聞き逃さずに、今日が救いの日、その苦しみの中で私も共に苦しんでいる、そしてその苦しみは究極の苦しみは神の御手を受ける救いの時でもあること、そのことをパウロは語っています。たまたま今週病床でに、まあ、本当に命の極みというか命の本当のギリギリのところで過ごしている二人の人から、まあ、メッセージをいただきました。一人は貴乃花に新しい人を紹介するからぜひ迎えてくださいねと、もう自分の嫁わずかでも新しい人が教会に行くことを先生よろしくということを言ってくださいました。もう一人の方は病床で長くいることを本当にもういつ死んでもいいというか、むしろ早く、まあ、神様のもとに行きたいという、まあ、そんな思いをしている中で妹さんから手紙が来たという手紙を見せてくださいました。そしてその手紙の中には井上久志という人のきらめく星座というその、まあいわゆる劇のセリフでありますけれども、4000億もの、太陽星がある中、40兆もの、惑星がある中で、地球のような水の惑星は少なくとも私たちが分かる限りは 一つしかない、40兆ぐらいの惑星の中の一つ、それは奇跡です。そして水がある惑星だからといって必ず命が発生するとは限らない。しかし地球にあるとき小さな命が誕生した、これも奇跡。その小さな命が数限りない試練を経人間にまで至ったのも奇跡の連続。その人間の中にあなたがいるというのも奇跡。こうして何億何兆もの奇跡が積み重なった結果、あなたも私も今ここにこうしている、私たちがいる、今生きているというだけで奇跡の中の奇跡。こうして話をしたり、誰かと恋だの喧嘩だのをすること、それもその一つ一つが奇跡なのです。人間は奇跡そのもの、人間の一挙手一投足も奇跡そのもの。だから人間は生きなければなりません。40兆もの星がある中でたった一つ命を育む星がある。そしてその中で奇跡の連続によって今日の私たちが生かされていること、奇跡の連続があるから。そして彼女はこの手紙を受けて、やっぱりもうちょっと生きなければいけませんねということを言ってくださいました。苦しみの中にあるからこそ、ほんの一言ですけれども、自分のために祈ってくれる人がいる、自分が生きてほしい、少しでもより良い生を生きてほしいと願う人がいることに気づいた、そしてその祈りを人に向けようとしているお二人から私は慰められました。そして私たちもまた苦しみの極みの中で神の言葉に出会い、そして今日があなたの救いの日、そんなバカな、パウロももしかすると今日が救いの日とは到底思えないその時にこの手紙を書いたのかもしれません。しかし彼はその中から諦めず、いや今日こそがあなたの救いの日だ、旧約聖書から、そして神が聖霊を通して私に語りかけてくださっている、私たちもまた自分の苦難の中から叫びを上げるとき、主の御声を聞きたいのです。今日があなたの救いの日です。お祈りします。神様、苦難の中で私たちは叫び、また声も出ない、うめきすら漏れない時があります。しかしその中であなたは私たち一人一人を本当に赤ん坊を抱きかかえる母親のように、もう絶望の中にいる私たちを、その首を抱き、温め、慰め、そして救いの道に引き上げてくださいました。どうか私たちが今日があなたの救いの日である、そのことを毎日覚え、絶望している時にこそあなたの救いが必ずあることを信じることができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌第2編157番を歌います。 座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
ご在天の父なる神様、この御堂に敬愛する多くの兄弟姉妹とともに賛美と祈りの時をいただきましたことを心より感謝申し上げます。そしてまた今天堂先生を通してあなたの御言葉の恵みを賜りました。本当に感謝でございます。ここにおられたながらその応答の印として献金を捧げいたします。これをもってあなたの国のために用いてくださいますようにお願いいたします。この一言の祈り、つかない祈りを尊き主イエスキリストの御名によって捧げいたします。
アーメン。
新しく来られた方をご紹介したいと思います。その場で立ってお顔を見せていただければと思います。山本みどりさん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから今週誕生日を迎えられますお二人の姉妹を覚えていただきます。西澤ひろみさんと、それから三好智恵さん、お祈りします。神様、敬愛するお二人の姉妹があなたよりの命を与えられたことを覚えて今祈り合わせております。どうかお二人のその歩みがあなたの守りの地にありますように。特にその信仰の歩みがあなたの守りと導きのうちにありますように。あなたがどうかお二人を特に強め守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。西澤ひろさん、後ろにいらっしゃいます。おめでとうございます。それから2階に三好智恵さんがいらっしゃいます。おめでとうございます。以上です。
では修法に基づきまして牧会報告をいたします。修法の右側のページの一番上ですけれども、本日の集会、婦人会例会がこの会堂で初代西澤さんの初代で行われます。壮年会の例会は地下室です。真中さんの初代です。そして青年会例会は野の入りの部屋で行われます。その下へ行きまして、今週の集会ですけれども、20日の火曜日には 奈良県伝道会婦人部代表者会が行われます。24日土曜日は街道の清掃、そして同じ24日の土曜日にスプリングキャンプ実行委員会が開かれます。その下に行きまして、遠藤牧師の予定ですけれども、23日の金曜日の午後が面会日となっております。次週の主日礼拝、7月25日の礼拝の説教は森田副牧師に担当していただきます。そしてその下の方ですけれども、この日は礼拝の前10時10分から、賛美歌21、新しい賛美歌の413番の練習をいたします。覚えてください。そして、礼拝の後は集会としてコーヒーアワーと聖歌隊の練習が行われまして、そしてその後その下にずっと書いてある通りに地区集会を開きますので、どうぞ覚えてそれぞれのところにご参加ください。次のページに行きます。後ろのページの一番下ですけれども、お知らせご案内のところです。7月の学園前家庭集会は都合によりお休みとなります。それから聖書講座番頭会は今週から夏休みとなりまして、9月の8日から再開をいたします。先生よろしく。それではグリーティングをいたします。どうぞ前後左右の方とお名前の交換をしてください。では唱詠の541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
親しき御交わりが、今日といました改宗一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。Thank you.
少年会、婦人会、青年会の例会がありますけど、食事はもうこの会堂で、一箇所でした方が簡単だと思いますので、ちょっと机を出していただいて、会堂で食事をして、それから3箇所に分かれることにしたいと思います。それからカレーをたくさん作りましたんで、ご飯だけ食べて多分帰っても分かりませんから、お腹の空いてる方は、昼ご飯だけ食べて帰ってもらっても全然問題ないです。1人200円を集める予定にはしていますけれども、特に青年会の方、机を出してもらういただけますよう協力をお願いします。
Thank you. だけだからなんですけどね、女一番だから私は
Thank you. 大体配れたかなという気がしますので、各自お祈りにしますか、どうしましょう、まあ、お祈りしましょうか。はい、ご在天の父なる神様、今日は礼拝の後に総年会、婦人会、青年会の礼会があります。その前に、3回が一堂に会して、こうして食事を持つことができます。恵みを感謝いたします。どうか私たちの教会のこの各会が順調に発展し、より良い絆を築けますよう天からお導きください。食事を始めにあたって一言感謝の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。終わりはいっぱいありますから、どうぞご自由に。
Thank you. Thank you. 何ですか？行きますよ。
あの春の幕橋です
。僕がマックで持ってきたとき つなげれたんで大丈夫ですか？
わかりました。